皆さんおはようございます。私も今期で改選4期目の初議会にトップバッターとして、一般質問できることを大変光栄に思っております。私は出社はいたしません。一平議員ではございますが、不順だけは恵まれております。一番でございます。市長に対して、建設的にカンカンガグワッと議論をしてまいりたいと考えております。これが私に課せられた有権者の思いであろうかということを肝に銘じて、質問をいたします。よろしくお願いをいたします。まず第一点目でございます。週末には台風がどうも接近しそうであります。台風も怖いが、原発が事故を起こしたら怖い、どうなるのかという息の存亡の危機に関わることが、来年早々にも1月、試験運転、営業運転が3月にというような報道がなされております。本州におきましては、市長が一貫して原発再稼働には反対をするという表明をされております。そうした中におきましても、30キロ圏内であります EPZ 外の市町村の意向というのは、現行法においてはなすすべもございません。そうした中、国電力事業者の九州電力は、再稼働に向け原子力規制委員会の審査も合格をし、現在原子力発電所3号機を稼働させようといたしております。この3号機と申しますのは、ウラン、プルトニウム混合物、いわゆるウランを燃焼させて、そこから出た燃えたカスを再処理して、MOX 燃料としてプルトニウムとウランを混合させて燃焼させる、そうした原子炉であります。九州電力はこの稼働に際して次のように述べております。九州電力は今後も安全性、信頼性向上への取り組みを自主的かつ継続的に進め、地域の皆さんとのコミュニケーション活動に努めるというコメントを出しております。果たして九州電力が我々に原発がひとたび事故を起こしたら怖いものだという払拭するに値する安全性を担保できているのかということを、まず私は考えるわけであります。壱岐市にとっては百害あって一利なしであります。要するに我々は九州電力に臆することはないと考えております。なぜかと申します。私たちは事業者である九州電力から電気を買っておるわけであります。昔から商いの原則に三方よしというのがあるやに記憶を言っておしております。というのは、売り手よし、買い手よし、地域も良くなる。そうしたいわゆる公益資本主義 を推進すべき立場にある公的企業であろうと私は考えております。電力事業者である九州電力がもう少し住民の意向に寄り添う形でそうした住民の不安を払拭する対策を本当に行っているのか、壱岐市、松浦市、平戸市、もう一市ありましたね、四市、明らかに市長が反対の決意を表明いたしております。そうした中で、果たして再稼働をすることに対し、企業的責任、国家事業とは申しましても、企業の責任が私は問われると考えております。昨日、久喜の自治会で、市役所の危機管理課長さん及び係長をお呼びして、当地区の避難をどこに、どのようにするのか、そしてその避難計画、原子力災害避難計画の概要を説明をしていただきました。そうしますと、現在の避難計画というのは、いわゆるその国の指針にのっとって、市町村に、義務付けられておると。ですから、放射能漏れが、警備の放射能漏れに対する、いわゆる避難計画で、例えば、もう重大な、甚大な事故があった場合は、おそらく市町村の手には負えないというのが、偽らざる気持ちであろうかと思います。そうした、まず、もろもろのですね、いわゆる九州電力がそうした場合には加害者になるわけですよね。加害者に。我々は被害者になるわけです。そうした関係が生じないように、やはり慎重に、慎重を期してですね、再稼働に踏み切っていただきたい。そう考えるわけです。ご存知のごとく、壱岐市は離島であります。30キロ圏内に約3分の1強が含まれる。そうした地理的状況にもございます。福島第一原発の、いわゆる原発事故におきましても、50キロ以上離れた市町村が、いまだ原発の被爆、被害において、復興もできない、自分の土地も帰れない、そうした悲惨な状況に置かれておるということを顧みたときに、果たして壱岐市がどうなるのかなと、30キロ圏という同心円上で30キロ外に、例えば勝本町の各施設に避難しなさいとか、いろいろございます。三次県外のですね。それで本当に住民の被爆から、住民を被爆から守ることができるのか。仮に申しまして、春島にはシェルターが建設をされております。初山地区、久喜地区とか、がぜんに視界できる、そうした地域には、シェルターはいらないのか。それこそは、1時間もしないうちに放射線を浴びる状態に、風向きによっては、地形によっては、私は瀕するかと考えております。いろいろ申し上げましたけど、まず、市長に端的にお伺いをいたします。市長は現在も市民にコミットメントされておりますが、原発再稼働には 今でも反対でおられるのか。そして反対反対と言ったって解決はつかない。今の現行法制では先ほど申しましたように、私たちは蚊帳の外に置かれるわけであります。どうしてもらえるのか。電力事業者、国関係機関へ住民の、生き市民の財産、生命を預かる上でどのように訴えておられるのか。まずこの件に関してお尋ねをいたします。そして現行の避難訓練に関しては、現行の訓練ではもっとですね、地域に寄り添った区の皆さん方も昨日初めてですね、どこに逃げる、どういう手段で逃げる、どうして車はあれするんですかという質問が出ました。乗り合わせていってくださいということでした。そして久喜地区の場合は石田小学校に集合して、そこから30キロ圏外の施設に避難をするんです。と大きい事故の場合には、重大な事故の場合はフェリーで、搬送をする、その搬送訓練もいたしました。とこれ以上のことは本当に市の職員として言えないのが現状であろうと私も考えました。果たしてこういう状況の中で再稼働を認ませていいのかと、意思としてアクションを起こすべきではないかというふうに考えますが、この2点に関し市長の偽ざる気持ちをお聞かせをいただきたい。
小豆島議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。
9番、小豆島省議員のご質問にお答えいたします。玄海原発3号機再稼働問題についてという大項目の中で、通告では4点ございましたけれども、現在、当面2問についての答弁ということで、お答えいたします。まず第1点目の玄海原発再稼働が間近に迫る現下での市長としての現状認識についてということでございますが、玄海原子力発電所には4つの原子炉が設置されておりますけれども、1号機は廃炉に着手しておりまして、2号機は方針を検討中とされております。残りの3号機4号機について九州電力は平成15年7月12日に新規整備基準への適合性申請を国の原子力規制委員会へ行い、再稼働の手続きを開始いたしました。九州電力はこのうち3号機について、本年の8月25日に工事計画認可を受け、最後の手続きとなる使用前検査を8月28日に申請しており、来年1月上旬に再稼働させるということを明らかにいたしました。また4号機についても同様の手続きが取られることに なっておりますけれども、つい2、3日前までは見通しは立っていないと言われておりましたけれども、2、3日前に3月上旬に、4号機についても再稼働するという発表がなされました。私は玄海原子力発電所は 100% 安全である施設ではなく、市民皆様が不安を持たれていること、一旦事故が起これば放射性物質による直接的な被害がない場合でも風評被害が予想されること等により、再稼働には一貫して反対してまいりました。また壱岐市議会においても本年4月会議で玄海原子力発電所の再稼働は反対する意見書の提出がなされておりまして、玄海原発再稼働反対は壱岐市民の総意であると考えております。2点目の壱岐市民の保障について、電力事業者、国、県が果たすべき具体的住民への不安払拭対策に関する説明責任についてというご質問でございます。私は原子力発電所の事故が起こったらですね、本当の保障は絶対できないと思っております。しかしながら、本当の保障はできない、しかしながらやはり何らかのそういったことを想定したことについてのですね、やっぱり契約をしておかなきゃいけないということは当然のことであります。国と電力事業者は 世界で最も厳しい規制基準を満たした原子力発電所を再稼働していると説明しておりますので、私は前々からそのことについて市民皆様に分かりやすく伝えるべきであると国や九州電力に要請してまいりました。本年3月に長崎県の主催によりまして、松浦市、平戸市、佐世保市および壱岐市で開催されました玄海原子力発電所にかかる市民説明会はまさにそのことが実現される機会でありました。原子力規制庁、資源エネルギー庁、内閣府、九州電力株式会社がそれぞれの分野の玄海原子力発電所3、4号炉に関する審査の概要、我が国のエネルギー政策、原子力防災の取り組みと国の支援制度、玄海原子力発電の安全対策等について説明を、それぞれ説明を行っております。本市での説明会でも予定時間を超えて活発な質疑が行われておりましたけれども、市民が分かりやすい説明内容であったかという点では不足する点があったと感じております。なお九州電力では要請があれば各自治公民館単位での説明も行っておりますので、積極的に活用していただきたいと思っておるところであります。
以上。
小豆島議員。
市長の答弁の最後の段落で、九州電力、電力事業者である九州電力に各自治体に対するきめ細かな、やっぱり説明をしていただきたいというふうに述べられました。九州電力側もそのことは、私冒頭で、一般質問の中で申し上げましたが、しております。それをどういう形で、言葉だけじゃなくてどういう形で自治会に、説明をしていただけるのか。昨日久喜の説明会に公民館長さんからお招きを、私とまあたまたま選挙区が石田町内ということで、私と山川議員と、公民館にお招きをいただいて、そして私たちも皆さん方の気持ちを心酌して、どんな形で安全対策に寄与できるのかということをつぶさに聞いた限りにおきまして、やはり電力事業者である九州電力が自ら公益資本主義の責任ある企業として説明責任を果たすべきであると強く感じたところであります。ある会場に来ておられる会員の皆さんから、原発を動かさない場合には電力料金が上がりますよという質問もございます。確かにそのことも一つ考えうることであろうと考えました。しかし今現在、福島第一原子力発電所のいわゆる放射能の原発被害に対する補償、そして廃炉計画に対する補償でどれくらいの金が今現在かかっておると思われますか。今年現在、私が記憶にいたしますのは 6兆9900億円かかっておるわけですね。いいですか。いわゆるランニングコスト、いわゆる維持は安いと言いますが、ひとたび事故を起こせば甚大な被害を市民が被るというふうになろうかと思います。そして我々が長い歴史を積み重ねて築いた財産権もすべて失われます。そして人的被害も被ります。憲法は等しく日本国民である以上、平等に 権利を主張することができるというふうに歌っております。どうも今の原発とか火力発電は別としましても、水力発電にしても、いわゆる中央にエネルギーを供給する場所というのは過疎地域に限定をされておるのではないかというふうに考えております。先ほど申し遅れましたが、申しそびれましたが、いわゆるなぜ原発がそういうふうに安全であるということを主張するならば、極端に申し上げたら失礼でございますが、九州電力の本社の地下に作ってはどうなんでしょう。そして大都市圏であります、国会議事堂、そして重要な施設があります、予備電源もいります。そうしたとこに安全というならなぜできないのか。できない理由等をですね、積み上げて国民、市民に私は示す必要があると考えています。逆に申し上げまして、この原発とか、負の施設ということは非常に語弊がございますので、そうしたいわゆるその原発等のですね、立地するとこには雨を打って覚醒剤を打ったような形で交付金を流して稼働を、原発の誘致を進めた過去の経緯があります。例えばその交付金の一つとして、電源立地地域対策交付金、安全を啓蒙するための広報調査等交付金、原子力発電施設立地地域共生交付金、核燃料リサイクル交付金、原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金、原子力発電施設等立地地域特別交付金、原子力総合コミュニケーション事業交付金、私が申し上げただけでも7項目の交付金があるわけであります。今、現在原子力発電所を立地しておる県会長にしてみれば、これだけの交付金が入らないとなれば、おそらくですね、調整が混乱をきたということも考えられます。しかし、こういうふうに雨を与えて施設を作ったのは国策であり、電力事業者であるというのは紛れもない事実であります。九州電力の株価が昨年から黒字決算を計上をいたしております。なぜかと申しますと、仙台を2機動かしております。また玄海を動かすとなると、いわゆる株価は上昇するでありましょう。今私たちは株主資本主義、株主を優遇する資本主義の私たちは犠牲になるわけでありますよ。私はそう考えておりますよ。私たちは電力を九州電力から買っております。買っておりますね。その対価としてきちっと電力料金で払っております。その中の電力料金の中に 原発立地交付金等々の財源とすべきものも電力料金に含まれておるわけであります。私はですね、ここまでしていわゆる片方が良ければ片方がね被害者になる、こういうですね、本当に今の資本主義社会が果たしていいのかと、市長も本当にジレンマしておられると思いますよ。白川市長は反対である、反対で言ったって受け付けないんですよね。そうでしょ市長、バカにしてませんか国は。あ、私たちのこの壱岐の島をですね、仮にそうなった場合、今わかりませんよ、北朝鮮がねミサイルを飛ばしてます、わかりませんよ、原発を狙えばね原発はいりませんからわかりませんよ。こうしたいわゆる有事を想定したことに対して国はどうしているのか、迎撃ミサイルで撃ち落とせるのか、本当に私たちは本当に不安でなりません。原発は怖いんです、原発は怖いんです。市長、最後にもうこの件に関して私もね、最後にお尋ねをしたい、どんなふうにアクションを起こされるつもりですか。そして避難計画に対してですね、市でもうこれ以上はできないのよと、具体的にあなたたちが指し示して保障問題、そうした保障ですね、いわゆる人的保障の問題、財産権の問題、そうしたものも稼働前にですね、公文書で30キロ圏内の自治体と取り返しちゃどうかというふうに進言をしていただけませんか。これは市民の総意であると私は思いますがね。この件に関しまして市長のご見解を求めたいと思います。
白川市長、
お豊島議員がおっしゃるようにですね、やはり今北朝鮮ミサイル問題等々、やはり非常に危機管理に対する市民の皆様方の関心も高まっております。そういった中でまさに玄海原子力発電所再稼働を間近にしてですね、本当に我々は緊張感を持って対処しなきゃいけないと思っている次第でありますけれども、ただいまおっしゃいました原子力発電事故が発生した場合、それを事前に保障の契約をするべきだということでございます。当然保護されるべき市民の権利と原発事故対策について、安全性の信の示すべきだというご質問でございます。原子力発電所の事故による損害の賠償につきましては、国が原子力損害賠償制度を整備しておりまして、この中で対応されるべきものと考えております。議会にもご説明いたしましたけれども、すでに長崎県松浦市、佐世保市、平戸市および壱岐市と九州電力株式会社は平成24年6月に原子力防災にかかる長崎県民の安全確保に関する協定書を締結いたしております。この6条で九州電力は県民に対し、発電所の運転等により原子力損害を与えた場合は、原子力損害の賠償に関する法律に基づき速やかに保障するものとするとしておりまして、原子力賠償制度における解決を確認をいたしております。また本年4月21日、この関係4、松浦、佐世保、平戸、そして壱岐でございますけれども、この4市町共同で、原子力災害時の避難対策等の充実、並びに原子力発電所の安全対策に関する要望書を県知事へ手渡しで提出をいたしました。この中で、本市は避難道路の改良整備、壱岐島北部に大型船舶が接岸できる港と周辺施設の整備、放射線防護施設整備事業の継続等を要望いたしました。また安全性の指示の提示につきましては、国と電力事業者が住民に分かりやすく 説明する事項だと思っておるとございます。
委員
長。落島議員。
はい、協定書を、取り交わしておるということでありますが、やはりですね、私は避難に関してはですね、まあかなりの、金がかかると思います。これは国策でやってるわけですからね。いわばですね、そうですよね。国策でやってるんですからね、やはりシェルターをですね、整備すべきですよ。島だけじゃなくて。私はそのように考えますね。命は尊いんですよ。地球よりも尊いと誰か言いましたね。なんか私はそう思いますよ。うん、人類の生命を命継ぎにして経済を成長しても何になるんですか。何になるんですか。それともう一点ですね。市長、我が市の議員からこういう要望があったということでお伝えしていただきたいことがあるんです。と申しますのはですね、原子力発電はですね、私は機械であり、人間の作ったものであり、やはり全てに安全神話は通用しないと思うんです。九州電力の地下に原発を建設したらということは別にしまして、東京都の国会議事堂の前に空き地があります。あそこにですね、原発を安全というのはなぜ作れないんですかと。なぜ検討していただきたい。なぜ作れないかの理由を国民に示していただきたい。私はこのことをですね、市長から、関係機関にですね、お尋ねをしていただきたい。市長の意思ではなくて、我が市の議員がそういうことを申しますと。どういうふうに説明すればいいんでしょうかと、お尋ねをしていただきたい。今の件に関する市長の答弁を願います。
白川市長。
落島議員の今のご質問にはですね、私非常に疑問を感じざるを得ません。と申しますのはですね、私は再三原発には反対だと申しております。それがたとえ宮殿本社の地下だろうが、国会議事堂の前だろうが、建設を検討しろというようなことをですね、言えるはずありません。私は原子力発電には反対であります。ですから、どこであれ、建設を検討しろなどということは言えないということを申し上げておきたいと思います。議員は、そういう場所であれば、建設してもいいと思っていらっしゃるのか、まあ、これは、ですけど、そういう気持ちでございます。
大島議員。
わかりました。私は何らかの形で、これを行動を起こします、そしてもう一点確認をします。現在のですね、使用済み核燃料の貯蔵状況ですね、これは2016年9月現在なんですがね、貯蔵量がですね、現在900トン、そして管理容量が1130トンになっているわけですね。昨年ですね。そうした場合に、あと3年と10ヶ月で、貯蔵施設が満杯になるわけですね。これはどういうふうに改善したのか。まあ、おそらく原子力規制委員会がですね、審査をやっておりますので、やっておるでしょうけど、ちょっと数字的に、非常に怪しいなという思いがありますので、ぜひともこの件に関しては聞いていただきたい。そしてもうこれは終わりますかね。九州電力に各自治体、特に はぜ、くき、きみがうらですね。がぜんに原発が見れる。夜になったらチラッチラッとしますよ。あれはですね、危ない、危ない、危ないち、僕たちには映るんですよ。皆さんもそう言われましたよ。危ない、危ないと言うようになと。それを払拭できるような、説明をしていただきたいということを、市長に、電力事業者である九州電力にお伝えをしていただきたいことをお願いし、第1点目の原発の質問を終わります。続きまして、第2点目でございますが、終戦直後の芦辺港朝鮮人遭難事故者遺骨収集問題についてお尋ねをいたします。私はある人からこの話を持ちかけられました。そして、自分なりに調査をしてこの場で発言をしようと決意をした次第であります。若干の数値的に、見解の相違があろうかと思いますが、推定として、お聞きいただければ幸いであろうと思います。まずこの事件は昭和20年10月11日に端を発するわけであります。その前に大韓民国に帰還中の朝鮮人の皆さん200名ぐらい乗船したであろうという船がオロノ島付近で機関故障を起こしまして、現在の芦辺駅市役所、芦辺市の滝の下で言いますかね、滝の下に漂着をし、そこから曳航をし、芦辺の東端、西端の沖に病泊をしておったと。折から到来をした悪ね台風により病泊をしていたアンカーが引けたかロープが切れたかちょっとはっきりはいたしませんけど、今ここにいらっしゃる一山議員さん、今大石の下あたりの海岸に打ち上げられ、当時35名はデッキからポンと投げ出され、いわゆる道路上にありし、165名であろうという推定ですね、方が、尊い命を失われておるという事件であります。当時ですね、芦辺町西時計店を営んでおられました西鶴樹さんって方の、証言によりますと、その遺体は芦辺で、たまたま行事があっておりましたんで、大石の裏道を通って武吉浜の2カ所に、埋葬されたとお聞きをいたしております。そして海岸に打ち上げ海岸に打ち上げられ、いわゆるその生存された皆さん方は泣きじゃくり、愛護愛護というそうではあります。泣くわけですね。私たちが延々と悲しみに暮れる表情をすることを、生き残った生存者の方々は悲しみに暮れておられたというところであります。そして当時、検視に当たられました看護師さんの証言によりますと、子供を抱いた母親の姿を見、検視をする先生は、話しなさいと言われたそうでありますが、 何のために話しなさいと言われたから、研修をする、一体一体検証する必要がありますので、そう言われたそうであります。しかし、そういう無残な死を遂げられております。そして、埋葬された後、芦部町の有志であります、布谷さん、そして坂本さん、もう一つ三名の方でしたね。坂本さん。三名の方が、悔し山に、慰霊碑を、建立されております。そして、その後、いわゆる、市民団体、向こうから、来た市民団体の方が、発掘調査をされ、68体の発掘を終え、そして、荼毘に付して、当時は広島県の神社に安置をされたそうであります。広島県の福泉寺というところであります。浄土宗本願寺派でございます。ここに安置をされたと。しかし、当時、この方々が、広島三菱重工の徴用工ではなかったかという疑念がございまして、広島に安置をしていったということでありますが、明らかにこのことは違うと。出港をした日にちからして全く異質であるということが判明し、平成15年、埼玉県の所沢市にございます根性院真言宗武山派の納骨堂に、国の委託を受けて現在安置をされておるそうであります。そしてこの慰霊者の皆さん方を弔うために現在、天徳寺の西谷徳道住職様をはじめとする有志の皆さん方で日韓で毎年10月15日重夜の時に供養をされておるとお聞きをいたしております。やはりこの問題は小泉首相も平成14年に踏み込んで解決すると言われましたが、いろんなやはり日韓の隙間風がございました。外交的ないろんな問題がございまして、今日もまだ解決をしておらない。しかし私も昨日、部長の方からお尋ねをいたしましたところ、現在私が推定するに80体ぐらいの未発掘の遺体があろうという場所を特定をいたしております。これは日産がつぶさに当時の記憶を図化しておられます。それが今民地であります関係で非常に難しいのと思っておりますので、どういうふうに解決すればいいのかなと考えております。まあ市長も芦部町ご出身でありますので、非常にこうした問題には私以上に関心を寄せ、またご存じであろうかと思いますので、まあ現状認識と今後ですね、国にどのように働きかけ、どのようにやはり解決していけばいいのか、いわゆる今埼玉県の根性院にですね安置されておる、86体の、遺骨に関して、私は人道的立場、そして、日韓の架け橋となるべくやはり育士で何らかのですね道筋をつけておやりになったらいかがかなと思うわけであります。市長のご見解を賜りたいと思います。
白川市長。
豊島議員の2番目の質問でございまして、平成20年に、失礼しました、昭和20年10月に起きた機関車、韓国への機関車の惨事でございます。豊島議員の芦部港に停泊中の朝鮮人引揚者を乗せた船舶の沈没事故について認識はということでございます。市役所に保存されている資料によりますと、終戦後の昭和20年10月11日午前1時ごろ、日本から韓国への引揚者が乗船した船舶が悪熱台風の影響により現在の金谷別館付近海岸に停泊中大破し沈没した惨事が記録されております。この遭難事故により芦部港内で確認された死者は168名、救助者33名であります。遺体は生存者や地元の人たちによって森吉が主霊久吉浜付近に154体、瀬戸浦大久保に14体が埋葬されました。何人の方が乗船されていたかは不明でありますけれども、救助され帰国された乗船者の子孫の話としては400名程度であったとのことであります。故郷への帰還を目前として無念の死を遂げられた御霊に対し謹んで哀悼の意を表するものであります。その20年後となる昭和42年3月に地元有志3名、先ほど申されました坂本さん、伊豆さん、野谷さん3名でございますけれども、有志3名によって慰霊碑がその発掘現場に建立され、現在も供養がなされております。私も日韓の交流で1年ごとにあります。時間があるときは必ず息であられる場合は参加をしておるところでございます。遺骨につきましては建立時に八体が発見され、されましたけれども、その後広島の支援グループにより昭和51年8月4日から12日まで実施された発掘調査において久吉浜で78体、瀬戸川で5体、合計86体の遺骨が市民グループの方々によって広島別院へ移送され安置されました。その後昭和58年に厚生省外務省の発掘調査への協力依頼があり、5月18日から21日に政府の調査団による発掘作業が実施されましたが、遺骨は発見されておりません。その翌年にも政府調査団による発掘作業が6月17日から22日にかかって行われましたけれども、同様に遺骨や遺品は発見されておりません。この2度の朝鮮半島出身者遭難政府調査団の発掘作業によりまして、国の調査は完結し、今後は外交ルートによって相手国の連絡を待って対処するとの報告がなされております。広島に安置されていた遺骨につきましては、広島の関係者が政府によって一括管理してほしいとの要望がなされたことなどにより、平成15年広島別院から埼玉県所沢市の金城院へ移され、当時の厚生省の管理となり現在に至っております。韓国側へも返還されることもなく、縁もゆかりもない埼玉の地にある遺骨を攻めて当初埋葬されていた遺棄に戻して供養したいとの遺棄の民間グループの意向もございまして、平成27年5月、私は自ら厚労省、社会援護局、外事室へ出向き、遺骨の返還の要望をいたしました。その後、回答もないことから、折しも外務省から副市長に就任いただいておりました笹原副市長に、平成27年10月に厚生労働省へ出向き、社会援護局、事業課室長と面談し、遺骨返還手続きを可能な限り速やかに進めてほしい、韓国への返還になお時間を要する場合にはその前段階の措置として天徳寺に移送してほしい旨の要望を伝えてもらいました。国の回答といたしましては、金城院には遺棄のみならず対馬で収容された遺骨も混じって管理されていること、日韓協議の中日本の立場を伝達しているが韓国側からの回答がない状況であり、遺棄氏の考えは理解するものの、国が引き続き努力するとの回答をいただいた状況にでございます。これまでが今の私が対応してきたのについては以上でございますけれども、豊島議員の 次のステップはということでございます。昭和42年から民間による発掘作業は2回、政府調査団による発掘作業は2回、合計4回の発掘作業が実施されております。政府の発掘調査は完結し、相手国の回答はないこと、また遭難事故後72年もの歳月が経過しており、遺骨が発見された場所に慰霊碑も建立され、日本と韓国の仏教団体により毎年交互に慰霊行事が今もなお実施されていることを考慮しますと、これ以上の遺骨の発掘については私は必要ないのではないかと考えておるところであります。
落とし前議員、時間が来ておりますので、はい、簡潔に。落とし前議員、
1点目2点目について、私は最後に市長にお願いをし、一般質問をあります。粘り強く実現に向けて、一つ取り組んでいただきたいということをお願い申し上げます。以上をもちまして一般質問を終わります。ありがとうございました。